はい。というわけで、後半は、好きな漫画特集は延期になりまして。
はい。
やっぱり僕らっつったら映画じゃないですか。
まあ、豚の映画ですよね。
何それ？
ベイブ。
あ、2? 都会へ行く？
2の話はしてないから、今。
いやー、映画。いっぱい見てきたよ。
ほう。
珍しく。
うん。なんか、4本ぐらい見てません、豚尾さん。
そう、てっちゃんさんが、ランページ。
うん、ロック様の。
教授大乱闘。
そう、教授はおまけで全部ロック様っていう。
が面白いとかって言うかな。
めっちゃ面白いよね。
だってっちゃんさんが悪いんですけど、それ見なと思って。
うん。
いや、実はピーターラビットを見たかったんね。
うんうんうん。
なんかピーターラビットがなんか、へえ、面白そうじゃんって思ったから。
うん。
なんとなく予告編とか見たら面白そうじゃんって思っちゃったんですよ。うん、ピーターラビットとか全然知らないのに。
うん。
いや、知ってるよ。ピーターラビットっていうやつがいるっていうのは知ってんねん。だから上着着たやつやん。
上着着たウサギ。
で、なんかあるけど、ストーリーとか全然知らないんですよ。
まあ、俺も知らんな、ストーリーは。お父さんが食べられたっていうのを知ってるぐらいから
。え、知ってるやん。結構知ってるやん。僕そんなんも知らん。
なんかそれ有名じゃん。
え、そうなん？
お父さんパイにして食べる。うん、結構なんか聞く。
いや、熊野プーさんより知らないわけですよ。
熊野プーさんは2話ぐらいはアニメ見てるから。
そう。熊野プーさんはなんか見る機会とか割とあるわけじゃないですか。
うん。
ピーターラビットってアニメとかあったのかな？知らんけど。で、本は読んだことないですし、まあ、それも見たいなーとかって思って見ようと思ったけど、てっちゃんさんのランページの話がチラッチラッチラッチラッって。
うん。
じゃあ、ランページもなんか、早めに行かんと終わるっぽいし、見に行かんとなーと思って、こう、スケジュール合わせてったら、なんか結局、夜ランページ見て朝ピーターラビット見るみたいな。
なかなか、動物縛りでハードですな。
で、その足で、あーって、朝見たから、まだ時間空いてるやんと思って。
うん。
で、私はあなたのニグロではないっていう。
あ、なんかタイトルだけ聞いたことあるな。
黒人映画が来てるっていうのを知って、それを見に神戸まで行かないと、もう大阪がほぼ終わってるんですよ。
うん。
行っけねーと思って。
うん。
で、神戸見たらまだ全然やってたんで。
うん。
じゃあ、神戸にサウナ泊まりがてらにそれ見るかと思ったら、ピーターラビット見た後に神戸に移動してその映画見るとちょうどいい時間だったんですよ。
はいはい。
で、そのままサウナにチェックインできるみたいな。
うん。
おーってなって。で、神戸で初めて行くサウナ&カプセル、すんごい安いとこなんですけど、
うん。
そこ行ったのね。そこの話はまた今度しますね。
ああ、行きたいね。
うん。で、で、サウナチェックアウトして、ああ、もう、適当に、大阪でも帰るか、と、昼やし。
うん。
まあ、パッて、なんとなく時間見たら、
うん。
今から大阪帰ったらちょうど万引き家族始まるやんって。
お
ー。じゃあ、万引き家族も前から見たかったから、
うん。
いいよ、っつって、それでなんか立て続けに、なんか、映画見て寝て起きてまた映画見て、寝て起きてまた映画見るみたいな、スムーズ
な。なるほど。映画尽くし、いいですな。
まあ、もっとね、そら、3本とか4本とか見れたんかもしれへんけど、1日あたりね。
うん。
ちょっと怖かったから、そういうのするのって。
まあね、慣れないとね。
昔3本とか見てたんですよ。
うん。
でも酒がな。
そう、酒がな。
そん時飲んだりしなかったからね。
うん。
今はなんかこう、チラッチラって飲みたくなったりとかするじゃないですか。まあ、映画2本見たし飲むか、みたいな。
そうそうそう。そしたらもう映画見えなくなっちゃうからね。
もう、おしっこ行きたくなるでしょ、そんなの。
うん、
地獄でしょ。
うん。
そうでなくても最近あの映画の終盤になってきたら、だから、なんですかね、ピーター・ラビットとか結構最後地獄でしたよ。
おお。
別に飲んでいったわけじゃないよ。
うん。
普通にコーヒーいっぱい飲んだ程度ですよ。
うん。まあ、コーヒーはおしっこ行きたくなるからね、でも。
あ、そうなんや。
うん、
あの、朝の上映やったから、ね、眠っちゃったら困んなぁとか思って、缶コーヒー、こう、缶コーヒーっていうのなんかあの、あるやん。あの、蓋閉まるコーヒーみたいなやつを一本飲むわけですよ。
うん。
そんな最後の方で、なんか、またあれやん。例のエンドロール後に何かありそうな。
そうそうそうそう。
で、こっちトラおしっこ行きたくない。そわそわそわそわそわそわそわそわって。あーって、あーなんか多少あったみたいな。あれは、もう慌てて出て行きましたね。全部もう明るくなるので確認して。だからもうやめてほしい、ああいうの。エンドロール後は。
もうね、最近エンドロール後諦めてるからね。
ああ、もうい
いって。
もうあっても知らんって。
あっても知らん。だって見なかったら見てないことになるから。
あ、なるほど。この映画ここまでで終わりって。
それ我慢して、ジャバーってなって。
はい。
ブルブルブルってなりながら見る価値をそこまではないという。
それしたら多分映画の評価最悪になるでしょうね。
うん、映画は本編よ。大切なのは映画は本編。
いやで、ランページなんですけど。
うん。
ザ・ロック、まあ、だから、あの、皆さんご存知やと思う、てっちゃんも言ってたんですけど。
はい。
猿と狼とワニが居住になるっていう話じゃないですか。
うん。
で、大乱闘するって。
うん。
そのままでしょ？
そのまま。
いや、タイトルのままやん、それ。
いや、だから、わかりやすくていい映画でしたね。
あんなタイトルのままの映画なかなかなくない？
いや、なんかね、昔懐かしい2ちゃんの映画実況とかみんなでしたいぐらいの。コマンドみたいなもんですよね。
あの、だいたいね、なんとかバーサスなんとかとかっていうタイトルでも嘘つくじゃないですか。
そうそうそうそう。
で、あんまり戦わへんかったよな、みたいな。
うん。
でもこの映画、巨獣大乱闘でしょ？
うん。
巨獣大乱闘しかしなかったですよ。
うんうんうん。あの映画みんな5回ぐらい見た後に、
はい。
あの、二章洋画劇場とかで、みんなで実況しながら見る映画ですよ。はい、うん、最高に面白い。
あ、もう、あの、バルスみたいな言うぐらいのレベルの。
そうそうそう、そう。
まあ、全員であの、お約束の。
うん。
頭はチャーハンとか。
そう。
あ、じゃあ髪はチャーハン。
この太い腕に逆らうんだって。
キキグゼじゃないんだぜ。
そう。
あの。
ゴリラの真似するみんなで。
あのね、で、ザ・ロックがその巨獣大乱闘するにあたって、
うん、
ザ・ロックもでかくなるんかいやと。
うん、
でかくならんかったら、これ、どうにもザ・ロックが絡む要素ないやんと思って見てたんですけど、
うん、
でかくなるまでもなかったんが怖い。
そう、拳銃に、あ、まだやってるから言わん方がいいね。
あの、
ああ、でもこれは言ってもいいかもしれんね。
うん。
ちょっとだけネタバレだけど、
はい、
シーンだけね、シーンだけ。はい、あの、ロックさんを拳銃に、これ前も言ったよね、そういえば、俺。
言ったっけ？
うん。あの、拳銃に撃たれて、
はい、
うーって倒れるんですよ。
はい。
そしたら20秒後くらいに出てきて、元気ピンピンで、はい、
うん、うん。
あ、撃たれたんじゃないのって、急所外れたって。
なるほ
ど。無敵かって。
あの、ほら、嘘でも、これが不正弾やとか。
うん。
あるやん。
そうそうそうそう。iPhone が不正だとか、コインがとか、時計がとかさ。
あのね、当たってんねん、ほんまに。穴開いとんねん。
当たってるけど、
うん。
あの、急所じゃなかったから大丈夫って言って、その後めっちゃ動くからね。
その後より元気になりますからね。
うん。
あのね。
いやでもあの理論最強じゃない？急所じゃなかったから大丈夫。
あの、頭がアホになったんかっていうぐらいに、
うん。
居住に対して、
うん。
一歩も行かないんですよ、この人。
そう。あの、ゴジラに素手で戦いに飛んでるようなもんなんですよ、ずっと。
で、なんでそんなことができるのって、ザ・ロックやからっていう以外に説明がない。
いや、あれはね、もう第二のトム・クルーズよ。マジで。
で、肉体の博士ってあの、あの、ジュマンジから変わってへんやん。
うん。
博士なんすよ。
そうなんですよ。動物の学者です。
でもなんか、なんか、一行だけ。
うん。
元特殊部隊って。
そう
それ。もう言いたいだけやんけ。
あの辺コマンドですよね、ちょっとね。
とか、あの、沈黙の戦艦とか。
うん。
もう元特殊部隊やったら、コックだろうが。
なんだろうが。
キコリだろうが、なんだろうが強いって。
動物博士だろうが。
しかもザ・ロックやし。
うん。
いや、マジで、こんな居住に対して、あの、危機感ない人初めて見た。ほんまに知らへんからね。
だって、ロック様が新ゴジラに出てきたら、
はい。
なんとかしそうだもん。思って。あん、なんかね、シリアスじゃなくなる、急に。なんか、あ、なんとかしてロック様勝つんだなって思っちゃうもん、見てたら。絶対、シン・ゴジラに対しても。あんな、シン・ゴジラってビームとか出すじゃないですか、背中からとかも、尻尾からとかも、
はい。
ああいうのもなんかなんとかしそう。
途中でね、ヒロインともとも飛行機墜落したりとかするんですけど、
うん。
なんかあんまり、あんまりですよね。なんか、まあ、飛行機墜落ぐらいかって。
うん。
いやー、たまげました。強いし、
面白かった。
あと、こんだけ巨獣が大乱闘する映画も今までの怪獣映画ではなかった気がする。
うん、結構ずっと。巨獣がずーっと、最初から最後までずーっと巨獣が。
あの、ゴジラとか、だいぶ叩かれましたよ、ハリウッド版とかって。やっぱり、そういう、キングコングから始まった怪獣物の歴史とはいえ、キングコングとかその昔の、なんか、怪獣映画って、クラシックものとかあったじゃないですか、1950年代とか。
はい。
もうそれこそキングコングの時代から数年はアメリカでそういうのあって、その後、つぶろやプロとかのゴジラとかウルトラマンで日本でそういうの発展したけど、うん、アメリカはやっぱりそういうのあんまりっていう感じやったけど、一気に持ってきましたね。
来ましたね。
あの、こんだけあの、米軍よ。
うん。
米軍がやっぱり居住には太刀打ちできひんねんなっていうのが分かった。
わかった、ロック様じゃないと。
そう。あのね、米軍がよ、あの米軍がよ、
うん、
助けてくれって言って、
うん、
逃げ惑うしかできないんですよ、巨獣に対して。
めっちゃ戦車とか、めっちゃ戦闘機とかね、
はい、
巨獣に対して攻撃するけど、巨獣が強くてね。
もうちぎっては投げ、ちぎっては投げ。
ちぎっては投げ。
もう書くしかないぐらいのね。
うん、だからもう書く打つわ。
いや、あんな真っ向勝負する奴らっていうのも、珍しいし、あの犬がちょっともう可愛すぎてプーってなってしまった。
うん。
もう、あの犬と、猿と、ワニが三つどもえ戦うとことかもうプーってなった。もう面白いし、可愛いし。
うん、ゴリラも可愛いしね。
ゴリラがギャグ飛ばすし。
うん。
で、またゴリラがね、その薬で凶暴になってるからって言って、それでいいのかっちゅうぐらい。
うん。
凶暴なんですよ。
めっちゃね。
あの人とかバンバン殺してんのに。
うん。
で、それでいいの
結構絶望もいるぐらい凶暴だよね。
普通ああいうのってほら、なんか、ねえ、 どうこれ落とし前つけんのとかって悩むとこじゃないですか。
うん。
なんか、悩まない感じがたまらんすね。なんか、不謹慎はもう不謹慎のままで行こうみたいな。
うん。
もう完全にエンターテインメント振り切れてて、すごいですね。悩まない感じが。
ヒーローは悩まないからね。
これなんか、責任問題とかどうなんのみたいなところとか全部すっ飛ばすじゃないですか。
見事帰ろう。
そう、見事なまでに。で、こっちももういいやんってなる。散々暴れたし、もういいやんって。
細かいことはよそうだよ。
なんかいい意味でリアリティないですよね。
まあ、居住大乱闘なんで。
まあ、ゲームですしっていう。
うん。
なんかこれ続編するみたいな話があったんですけど。
マジ？
こんなん、なんか続けれるの？
え、もう、今度は他のやつが居住になればいいやん。別に続くやん。もう一回で大乱闘したらまた面白いじゃん。
ああ、大乱闘するだけの映画でええんか、これ
は。うん。だってゴジラもずっとゴジラが出て、誰かと戦うだけの映画だったでしょ、ずっと。
そうですね、それになんかゴジラの気持ちがわかるとか、なんと。あ、でもこれ、ザ・ロックが猿の気持ちがわかるとか言ってるだけ。
そう。猿の気持ちがわかるっていうか、猿よ、もう。
なんか、気持ちがわかったら面白くないわけじゃないっていうのがわかった。
うんうんうんうん。
気持ちがわかるやつがザ・ロックやったら面白いんですよ。
面白い。
だからゴジラをこう考えてるとかってザ・ロックが言い出したら、
うん。
もう止まらないですよね。
で、ゴジラと一緒に戦うっていう。しかもなんか乗り物とかあんまり乗らんっていう。なんかめっちゃ、なんか拳銃とか肩に引っ下げて、手榴弾とか持って戦いに行くっていう。
ザーロクがゴジラとかに、あいつのことは俺に任せてくれよとかって言い出したらもう
。なんとかしそうだもんね。
ああ。いやー、ほんで、てっちゃんさんもピーターラビット見たんでしたっけ？
はい、見ました。
どうでした？
めっちゃ面白かった。
ピーターラビットめっちゃ面白
い。2回ぐらい吹いてしまった。ブーって映画館で。
ピーターラビット。
もうね、めちゃくちゃ可愛いんですよ、まず。
僕、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーで、
うん、
ロケット・ラクーンのあの造形がむちゃくちゃ好きなんですよ。
うん。
なんでか言ったらあれって、すっごいリアルじゃないですか。
うんうん、うん。
この動物の再現として。
うん。
なのに人間っぽいじゃないですか。
はい。
今までってほら動物のキャラって、キャラクターにするときってデフォルメしてましたよ、漫画っぽく。
うん。
ぬいぐるみっぽく。でも、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのあの、ロケット・ラクーンって、すんごい動物のリアルな可愛さを押してません？
うん。
で、ところどころ凶暴そうな動物、そのままじゃないですか、野生動物みたいな。
ガーみたいなとことかね。
でも、動物って本来、動物園にいるようなああいう動物ってみんな可愛いって言ってチヤホヤする存在じゃないですか。
うん。
なのにデフォルメしてたんですけど、なんか、ああいうのって、動物本来の可愛さを本当に表現してんなと思ってて、人間っぽく動き回るくせに。ああいうのって今まであったんかどうかってあんまり、ベイブとかも、まあベイブがどうだったかってあんま覚えてないけど、
うん。
まあああいうのってやっぱええなと思ってたら、そのピーターラビットの出てくる動物たちって、むっちゃリアルじゃないですか。
めっちゃリアル。
だからピーターラビットのウサギたちとかもデフォルメしたウサギのキャラクターの可愛さじゃなくて、ウサギ本来の可愛さですよね。モフモフした。
モフモフして可愛いし、
うん。
とても面白いし、
うん。
時たま絵本みたいになるし。
何やそれ、時たま絵本みたいになる。
あと、やっぱり笑ってしまったのが、
はい、
鹿が車の前に出て、
そう。
うわぁ、眩しいって言って、お願い、瞬きして、うわぁ、 眩しいって言って鹿が全然動かないんですよ。あの時に、ようやく鹿が車の前に出て全然動かない理由が分かった。よくそうやって鹿が惹かれるって言うじゃないですか。
はい。
眩しかったよ。うわぁ眩しい、
あの、かわいそうな子みたいな。
そう、鹿もあれ、もうめっちゃ笑ってしまった、俺。と同時に、鹿がよく車に轢かれるとか、電車に轢かれる理由が分かった。眩しい。
あと、あの、ハレネズミのおばさんがね。
うん、もう、そう。
あそこの。
もう長年生きてきたから。
あの、なんか、ちょい前とかにあの、ツイッターとかで動画が流行ってて。
うん。
なんか、ハリネズミ飼ってる人が延々動画をアップロードしてたんかな、あれ。
うん。
で、ハリネズミになんかあの、甘い薬をあげたら、
うん。
最初はめっちゃこの注射器口に入れられて、
うん。
嫌な顔してたくせに、
うん。
甘いって分かった瞬間に、
うん。
むちゃくちゃ癒やしい顔になるっていう。
いやーって。
あの、目がブンってなって、ブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルって、なるっちゅう面白い動画があったんですよ。面白かわいい動画みたいな、はい、むっちゃリツイートされてたんですよ。はい、あの、ハリネズミのおさんが、あの、ピーナッツバター舐めに行くシーンがもうそれ思い出して、もうそっくりやったから、もう面白くてしょうがなかったですね。ちょっとリアル。
リアルだし、豚がダイエットしてると言って、
そう。
めっちゃ食べるし、ね。
はい。
ウサギたちが、
はい。
あいつ豚だって分かってないんだぜって自分のこと。ダイエットとか言ってさ。
なんかあのね、電流流してあるところに、ピーナッツバター塗りたくったって電流線みたいなところで、
うんうん、
あそこに行ったら、あの、痺れて死ぬぞって言ったのに、おばさんがあの、私もう、生きたからって。
もういいからって。
やめろ、
最後ピーナッツバターが食べたいって。
バリバリバリバリバリバリバリってな
る。ベンチャーって。
いや、あれ。なんでしょうね。むちゃくちゃな動物をリアルな可愛さで、こう、キャラクター化してる上に、まあ、ロケットラクーンとかと一緒で、むちゃくちゃ口悪いし下品な感じじゃないですか。
うん。
で、ギャグとかも結構きついじゃないですか。
うん。
で、人を殺しにかかったりとかするじゃないですか。
うん。お互い殺し殺されるみたいな。
で、向こうもパイにしようってしたりとか。
うん。ダイナマイトで爆破しようとかして。
そう、そう。相当、なんかあの、これね、半端ない映画ですよね。
いやー、面白かった。まだやってるんで、映画館でって。
妥協がないですよね。
あの、アライグマが、早く人間が来たら隠れろって言って、
うん、
あの自分の目をふって塞ぐシーンとかめっちゃ好きです。これはお前が見えなくなってるだけだって。違う、お前が見えないんじゃなくて、お前が見えないんだ。
そう。あの、隠れるっていう選択肢がどんどん消えていくっていう。
そう、あの、回るテーブルになるって。めっちゃ可愛い。もう可愛いんですよ、この映画。可愛くて面白い。笑えるし。
うん。あの、ピーター・ラビットのね、あの、いとこみたいなやつの大柄のウサギとかがね、活かしてるんですよ。これはいいですよね。いちいちギャグが気が利いてるし、あの、まあ、動物たちがなんかもともと楽園やったところに家を建てたから、
うん。
で、そこでみんなあの、家の中に侵入して、野菜とか取ろうとするんですけども、そこで命を落としていくみたいな。で、今度は逆にその、おじさんの方が命を落としたんで、
うん。
動物たちの楽園になるんですよね、そこが。
うん。
しばし。で、みんながそこでもう、むちゃくちゃパーティーするわけですよ。
うん。
今までピーター・ラビットと捕まえて食おうとしてたあの、キツネまでやってきて、
うん、
全裸で乱れまくるんですよ。
うん。
みたいな。もう体反りまくったりとかして。で、大パーティーして楽園かなと思ったら、 そのなんか遠い甥っ子みたいなやつが、そこを相続してやってきたっていう。
うん。
で、そこでまた攻防戦がね、いろいろと。その人間が勝つのか、ピーター・ラビットが勝つのかっていう話なんですけど、最後がまた、うまいことまとめんなって。
そう、眩しいよーうわー眩しいっていう。
いや、すっごいこの、なんか、ブラックなギャグとか交えつつも、現代っぽくまとめますよね。
うん。で、あばらって何本あるのって。
うんうん。
もうあのシーンめっちゃ笑ってしまったからね。13本あるよ。13本もあるの、じゃあ大丈夫ってバーンっていっぱい高いとこが飛んで。あと11本もあるとか言うんですよ。うさぎが。かわいい。
ピーター・ラビットたちをすんごい可愛がってる女の人がその、おっさんの農場の隣に住んでるわけですよ。
うん。
で、その女の人がピーター・ラビットの絵とか描いて、で、ピーター・ラビットをすんごい守ってるんですけど、
ピーター・ラビットの絵描いてる人なんですよ、実は。
そう。あの、抽象画みたいなのいっぱい描いてるけど、暇な時間にピーター・ラビットの絵描いてるんですよ。
そっちの方がうまい。
そう、そっちの方がウケそう。で、ね。あの、引っ越してきた、亡くなったそっちの農園のおじいさんの遠い親戚の若い兄ちゃんが引っ越してくるんですけども、その仲良くしてるのとピーター・ラビットたちを農園に入れまいとする男性とかが、うん、男性との間に、こう、愛情が芽生えていくっていう。
うん。
で、ピーター・ラビットのことを阻害していくわけですよ。
うん、うん。
だから、あんな嫌な奴と仲良くならないでって、ピーター・ラビットは。思っていくんですけども、どうなるでしょうっていうところをね、もう、ああ、そうするかっていう。
うまくね。
ああ、って。今までの、なんかそういう、あの、子供向け、ファミリー向けっちゅうの?のストーリーではあんまりなかなかこういう展開には持っていかなかったなっていうのがあって、なんかもうむちゃくちゃ笑うんですけど、最後はちょっとホロって。
きますね。
で、しかもそれ言うか、みたいなシーンも、うん、うさぎがあの上着着てるとか変だろうとかって言って、え?何この人何言ってんのって。
そうそうそう。
シーンとかあったりとかしても、
なんか、ゾクッとしますよね。
ゾクッとする。
上着がじゃない。うさぎが上着着てるんだぞ、みたいなこと言って。
うん。うん、
え、大丈夫?この人頭おかしいんじゃない?みたいな。え?ってなる。
うさぎが人間みたいな生活してるんだよとかって言って。
うん、え、
やばいってこの人って。もういいわ、あなたって。いや、さーっと、頑張りましたね。これ作った人何考えてたんか知らんけど。
うん。
2がね、あの計画されてるらしいです。もう早くも。
あ、早くも。面白そうね。
でもどうすんねやろ、こんなの2とかって。
あんまり別に人間出なくてもいいんじゃない？
あ、そうなの。
うん。あの、うさぎたちが可愛いから、本当は私が16秒先に生まれる。
最近のあの、ファミリー向けって。
いや、子供いっぱいいましたからね、とっても。
あ、そうなの?
うん。
あの、レベル高いですよね。
だって、カバンにピーター・ラビット入れてる人とかいたからね。
カバンに?
ガチ勢。
これ、かなり、その、原作をなんか忠実にっていう話ではないみたいですけど。
うん。
まあ、原作の設定をところどころ取り入れつつ、オリジナルストーリー、なんでしょうけど、まあ、現代の話ですしね、これって。
うん。
いやー、面白いの作ったもんですよね。
あと、鶏も活かすんですよね。
あー、千葉茂が声やってました。僕、日本語吹き替え版で見たんで。
あ、僕も日本語吹き替えで。
あ、そうなん
ですけど。おーって、任せきやがった
そう。
嘘だろ、おいって。 あの、鶏、もう来ないと思ってるんですよ、毎日明日は。
で、朝が来るから大騒ぎするっていう。
うん。マジかよって。
辛い。
低めになっちまうよ、俺って。
いやー、よかったっすね、本当に。まさかピーターラビットで、こんなに興奮させられたり、ほろっとさせられたりするとは、ほんの数年前の、いや、半年前の僕ですら思ってなかったですね。
見る前の豚尾さんですらね。
なんか、いや、でも面白そうって思って。
うん。
まあでも、ここまで面白いとは思わなかったですけどね。なんか、ちょっとでも、こう、退屈しなければいいかぐらいの、こういう映画で。普通は見に行かないですもん、ピーターラビットなんて。
うん。
やっぱり予告編からちょっと雰囲気ありましたね。あとなんか何ですか、食べ物のアレルギー反応を茶化すなみたいなニュースとかありましたよ。それでなんかあの悪人を殺そうとしたりとかするのってどうなのっていう。不謹慎じゃないのって。
いや、お先だから。
でも劇中で一応お断りしてましたよね、あの真似はしないでねみたいな。いや、こんなになるとは思わなかったよ。いやー、すごいすごいです。なんか映画って進歩しますね。
万引き家族とか、
あーそれ言っちゃいますか。万引き家族ね。だからさっきも言ったように見たんですよ。
はい。
これも面白いですよね。
面白かったですね。
最初予告編で見たときはこれはピーターラビットとかと違って。
うん。
ああ、なんかまた面白くない邦画の予告編の一つやなぐらいにしか思ってなかったんですけど。
うん。
その後あの監督の骨太発言とか聞いて。
うん。
まあ、この世間に問うてるんや、みたいな。
うん。
社会批判が含まれてるって、こういう一家がいるんですって。
うん。
苦しんでる人がいるんです、みたいな発言聞いた。なかなか、あんまよく知らない監督やったけど、
うん。
まあ、その筋では有名やったらしいんですけど、うん、なんか、かなり、もしかしたら面白い映画なのかもしれんな、って、とかって思ってたら、
うん。
カンヌでパルムドールになりました、みたいな。
うん、
そこまでって。なんか見に行こうと思ったけど、これ、ますます、見ずにはいられないわ、と、思いまして、行ったんですけども、もう、ずっと画面に釘付けでしたね。
でしたね。
なんかほら、タイトルからしたら、なんか万引きして暮らしてる一家みたいな、印象を受けません、うん、
はい。
でも、見た人みんなわかると思うんですけど、万引きして暮らしてる一家の話じゃないんですよ。
うん。
貧困家族やったんですよ。これって。まあそらそうやろうって思うかもしれへんけど、万引きぐらいしか、みんなね、一応、年金があったりとか働いたりとかしてるんですよ。
うん。
ワーキングプアーってやつなんですよ。
そうなんですよ。働いてるけど、
うん、とてもじゃないけど、
そうやっていけないから、
うん、
その食料とか日常生活品だけは、万引きして、なんとかなってるぐらい、
うんうん。そう。ね、辛いんですよ。そのリリー・フランキー演じる、そのお父さん役なんですけど、
うん、
万引き家族のお父さんに当たる人なんですけど、日雇いのね、飛びみたいなことやってて、
うん、
で、ちょっと足怪我したら、労災降りるからって1ヶ月ぐらいかかるかなって、まさか降りないとはなって。
どうするみたいな。
もう辛い。年金が、なんか、一月あたり6万円もないっていう、
うん。
キキキリンが演じてるおばあさんに当たる人なんですけども、 それをみんなが頼りにしてるとか、おかんに当たる人は、とても2010何年とかっていう時代とは思えないような昭和な、
うん。
クリーニング店で働いてるんですけど、
うん。
もうすごいですよね、あれ、
昭和感。そう、現代とは思えないっていう。
でもね、あるんですよ、職場。あれが、なんか、もうトラさんぐらいの時代の映画見てんのかなって一瞬画面がね。
家の中もね。
とんでもない。でもあるんですよ、日本に、あんなとこが。
うん。
まだ全然。で、そんなところで、ずーっとパートみたいなことやってるんですけど、ワークシェアリングやとか、人員整理とかで、どんどん人がなくなって、働けなくなっていくんですよ。そんなとこですら。
うん。
で、どうするって。てっちゃん流に言うと、苦しいよみたいな。
とっても苦しいよだし、とってもこれ美味しいねって。
うん。
なるし。
うん。
あとは、松岡茉優演じる女子高生みたいな人が家族の。
はい。
めちゃくちゃ可愛いし。
そう、
めちゃくちゃ可愛いんですよ。可愛いけど、ちょっとエッチなお店で働いてるんですよね。
そう、なんか、めちゃしこ店みたいなとこで。
めちゃしこ店、マジックミラー越しに、
はい。
制服着た女子高生がおっぱい見せたりとか、はい、お尻見せたりみたいな。
はい。でもね、そこに来る常連も、また悲しかったりとかするんですよ。
そう。ひたすら悲しいです。
で、この、万引き家族みたいな家族っていうのは、実は、真相がありまして、
うん。
それが徐々に分かっていくみたいな構成になってるんですよね。
うん。
この家族っていうのは本当の家族ではなくっていう。
うん。
こういうのとこういうのとこういうの。だんだん判明していくのが、現代社会の苦しい奴らの、
うん。
アベンジャーズやったっていうのが。
苦しいアベンジャーズ。
苦しい代表やったんですよ。
うん。
各分野の。ああ、こういう人いるって。ああ、こういう、だからリリー・フランキーみたいな人、そういえばいるって。こういう生活の苦しいパターンいるとか、例えばキッキキリンは高齢者苦しいじゃないですか。
うん。
年金もちょっとしかもらえない高齢者、どうしたらいいのっていう苦しさじゃないですか。
うん。
とか、行き場がなくて、ちょっとエッチな店で働いてる、なんか女の子とかも苦しい代表じゃないですか。再貧困女子みたいなのがあったぐらいやし。
うん。
だから、とか、ね、最初だから、この映画の主人公って、あれでしょ？名前よく知らないショタでしょ？
うん。名前よく知らないっていうか、名前よく知らないけど。
名前よく知らない。と、リリー・フランキーのまあ、二人主人公的な話じゃないですか。
うん。
この二人が冒頭、スーパーで万引きして、その帰り道に、寂しそうにしてる女の子いるから、うち来て、飯食うかっつって、
うん。
連れてきて、寒そうにしてるからって言って、いや、でも、いい加減に返してこなかったら大変なことになるよって返しに行こうとしたら、
うん。
家の中で隣声とか聞こえるわけですよ。
そう。
ああって、これ、なんか、むっちゃ虐待されてるっぽいっていう。
うん。
毒親的なやつなんやなってなったら、返すに返せなくなっちゃうんですよ。
ね。虐待されてるんだろうな、みたいな。
虐待されてる幼女なんていうのはアベンジャーズの一人じゃないですか、どう考えたって。
うん。
ってなって、家族に加えることによって、どんどんそのアベンジャーズっていうの構成員が増えたりとかするんですけど。
うん。
で、増えれば増えるほど、アベンジャーズって無敵ですよね。
はい。
でもこの、万引き家族のこの弱いもんアベンジャーズって、
うん、
増えれば増えるほど あれなんですよ。世間からどんどん、締め付けられる存在になっていくんですよ。
まあ、日本というサノスが出てきるんでね。
あの、こんなことやって、より集まらなければよかったって。化け物と化していくわけですよね。
うん。
じゃあ、どうすればよかったのこれ。
いや、だから、こういう人たちも、
うん。
いるんだよっていうことを、
はい。
現実にね、いっぱいね、しかも、
は
い。
うん。
ちゃんと分かっていかないといけないっていう映画ですね。
この万引き家族っていうのは、そういう人たちがオールスターになったばっかりに、
うん。
すごい特殊感が出たじゃないですか。
はい。
だから、なんかいないよとかって言い出すやついるじゃないですか。
いないわけないのに、ね、ニュース見てないのかよ。本も読めよ。
そもそもそのタイトル自体が万引き家族っていうなんか破天荒な感じじゃないですか。
うん。
でも実態はなんで万引き家族か言うたら、アベンジャーズ化したからじゃないですか。
うん。
でもそれは映画の中で、そういう各方面の辛い人たちを一堂に会してみようって思ったからでしょ。
うん、うん。
で、そんな弱い存在も一つに集まったらでかい魚になって、サメを追っ払えるんじゃないのかっていうことやん？
うん。
でも現実は、うわーって、異常だわーって、
うん。
万引き家族だってよってなっていくわけじゃないですか。
はい。
苦しくないですか、これ。
苦しいね。本当に。本当にね、見てほしいですよ。僕らがよく、
はい。
最貧困女子の話とか、
はい。
裸足で逃げる少女とか、
はい。
沖縄のね、
うん。
あとは虐待する親の話とか。
そう、毒親の話とか、最低賃金の話とか。
とかよくしてたじゃないですか。
はい。
そういうことです。そういうことが詰まってます、この映画には。
全部入ってますね。
本当に、
はい。
こういう答えが出せないというか、こういう人もいるっていうのを、ちゃんと問題提起した監督は偉いですね。みんなに見せて。
震えがきますね。
うん。
ブルブルブルブルブルブルってなってくるし。
骨太ですわ。
骨太やし。政権とは距離を置くって。
うん。
その褒められたから
って。権力とは。
そう。褒められたからって、のこのこ行かないぞって。またそれに叩くんですよ。
なんちゅう立派な監督なんや。
いや、最後に、なんかドヤ顔で、
うん。
そんなことしていいと思っててんですかって。キッツァーってなる。
なる。
キラッキラした人なのに。
そう。
キラッキラッ、キラッキラッした。なんか、汚れとか無縁な人に。なんか信じて疑わないような人になんか説教を食らったりとかして。
キッツァー。
いや、多分それがあれでしょ、まさにその、万引き家族とかそんな犯罪を称賛するような映画作ってどういうつもりなんとかって言ってる人らがもうすでに映画の中でもう出てくるわけじゃないですか。
うん。
まあ見てよって、お前らが出てるぞって。でももしかしたらあっちに感情移入するのかな、うん、言ってやれって、もっと思って。
それやばくない？
説教食らわせろって。このリリー・フランキーに。いや、辛い。映画終わってから、やっぱりトイレ行くわけですよ。
うん。
で、この時間差で、わなわなわなわなってなった。
いやー、こういう叩いてる人がまたいるっていうのが辛いよね。
そこも含めて映画ですよね、これ。
うん。
これでなんかみんな、そうだそうだって、助けてやれってなったら映画いらんもんね。
そうね。助けてやれって。いや、もう幸せな、ちゃんとした、機能してる社会であればそうなってほしいんだけど。
うん。
こういう人がもし、いるっていうのは、現実的にあり得るんだなっていうのが分かったら、もっと優しくしようと思うし。
うん。
共感性を持てばね。
言うたら、
だって働いてるんですよ、ちゃんと。
うん。
働いてるのに万引きしないといけないぐらいの苦しい生活なんですよ、早く言えば。
でもそんな底辺労働だからでしょとかって言うわけでしょ？
聞こない？
そんな職業にしかつけなかった自分が悪いんでしょって。じゃあなんでこんな職業は世の中に存在するんだって。
そう、なんで存在するのよ。
働いてはいけないような仕事がなぜ存在してて、しかもそれ別に、働いてはいけない仕事って言うとなんか犯罪めいた話やけど、絶対誰かがしなければならない仕事だったり
するわけで、うん、そう、絶対誰かがしないといけないんですよ。クリーニング店のクリーニングのアイロンとか。あとは建築現場で家を作ったりビルを作ったりって誰かがやらないといけないんですよ。
そう。
作れないから誰かがやらないと。でもその仕事をしてると、
うん。
生活できないんですよ。うん、
はい。そんなバカなんて。
そう、その状態がもうやばない。
うん。そんなバカな。
でも贅沢な暮らししてないですからね、万引き家族の人たち。
だって、どん兵衛にコロッケ入れるのが限界なんですよ。
うん、うまいなって。
うん。海に一回行っただけですよ。
そう、海に。
え、それもあかんのってなる。エアコンもないですしね。
うん。今時エアコンがないんですよ、家で。
うん。きつい。きついね、これ。いや、でもそのきつさが伝わったからパルムドールなんでしょうな。
いやー。
世界で伝わったんでしょうな。
世界には伝わったんですよ。
世界のね、世界の人らがこれ見て、きっつーって。
こういうの描いちゃうかーって。
うん。なんかうまいこと描いたもんですよね、こういうのを。2時間の中に詰め込んで。だから、オールスターにするっていうのは、だから、スーパーヒーローオールスターにするっていう話も、なかなか思い切ったなって思ったんですけど、でそれで全員が余すとこなく、こう、持ち味活かすじゃないですか。
うん。
これ、辛い人たちが余すことなく、その辛さを伝えるじゃないですか。
辛くなっていくんですよね。
全員きついじゃないですか。
うん。
パチンコ屋で。なんか、置かれるとか。
うん。
ねもうなんか。
パチンコ屋で隣のドル箱取るとかで。
そう。エッセンスが、日本の辛いとこのエッセンスが、一堂に会してますよね。
うん。
で、リリー・フランキーが完全に田中邦衛が生まれ変わってましたね。
本当にね。
俺よ、先生よって。
うん、
もうあの、てっちゃんの好きな学校みたいになってましたよ。
うん。
こんな人やったっけって、本当にリリー・フランキー。なんか人が変わってましたわ。なんかあ
とお母さん役の安藤サクラも良かったですね。めちゃくちゃ良かったですね。
ああ。
やっぱすごかった。
すごかったね。
凄みがあった、あの演技には。
で、あの、ええ感じのあの顔がね。
うん。
なんか例えば、何ですかね。猟奇事件とかで捕まったりとかする女の人とかにああいう、似てるんすよ、雰囲気は。
うん。
例えば、尼崎で、なんかよくわからん集団生活してて、犯罪とか繰り返して、獄中した人とかいるじゃないですか。
うん。
とか、なんか、練炭自殺させてた人とか。
うん。
ああいう変な事件がたまに起こって、怪物かって思うじゃないですか。
うん。
でも、もし、その、内情っていうのは誰もわからないですよね。
わかんないですね。
その内情が 万引き家族みたいな話があって、部外者が見たらただただ異常で怪物にしか見えへんけど、
うん、
本人たちの中ではなんかやむにやまれる事情があったとしたら、一生わからんねやろなっていう、怖さもあるじゃないですか。
はい。
そういうのもふと考えてしまいましたね。この映画を見ることによって。
ダメなんだよ。
そう。
どうしていけないことしたのかなって言われますよ。
だって俺に教えれるのは万引きしかなかったからとかって。
臭いってきますよね。うーってなる、本当に。
いや、劇中でたびたび主人公の翔太が行く駄菓子屋みたいなのあるんですよ。
うん。
もうこれが、今日絶滅危惧種かっていうぐらいのね、
うん。
昭和感のある駄菓子屋で、
うん。
もう軒先にストツとかありそうなぐらいの。
うん。
こんな店あんのか、それともこれセットで組んだのか、なんかわからんけど、
うん。
いやー、こんな店もうほとんど残ってないやろ、とかって、思うんですけども、こう、そこ行って、その虐待された女の子とか連れて、たびたびこう、お菓子とかスーパーボールとかパクるんですよ。
シャンプーとかね。
シャンプーとか、そうそうそうそう。で、パクるんですけど、ある時そこのおじいさんが、
うん。
ちょっと待てって。
うん。万引きした後ね。
そう、万引きした後。二人でうまいことコンビネーションで万引きして、こう、行こうとしたら待てって言って、
うん。
これ持ってけって言って、
チューチュー
的な、ゼリーの長いようなやつ、
うん。
持ってけって言ってなんかくれるんですよ。
うん。
えって思って、くれたと思ったら、そのおじいさんが、妹にこんなことさせんなよって、
うん。
いうわけですよ。
うん。
だって知ってたって。
そう、実は全部知ってたって。
知ってたけど、なんかかわいそうやから。
うん。
全部見て見ぬふりやったんやって。
うん。
で、その後、その、店行ったら、死んで、そのおじいさん亡くなって、店閉まってるっぽいっていう。で、やっぱりこういう店ってなくなっていくんやなっていうのと、同時に、すっごい辛いシーンなんですけど、あそこでなんかああいう店で、万引き繰り返したら店潰れるやろみたいな批判があるわけですよ。
はい。
ひどすぎるって。
うん。
言うたら利益率低いわけじゃないですか、ああいう。駄菓子屋みたいなところって。
うん。
だ、万引きとかされたら、それが、そのままねえ、やっていけなくて閉店にまで直結するって、まあ、ようある指摘なんですけど、結局、その店って、万引きされたせいで潰れるとかじゃなくて、おじいさんが亡くなることに潰れるんですよ。
うん。
で、おじいさんってずっと見て見ぬふりしてましたよね。
はい。
もう今日日のね、ああいう商店って、普通に営業してやっていけるとこがそもそも、ほとんどないはずなんですよ。
うん。
だから、おじいさんぐらいの世代やったら、時代もあって、結構お金貯めてたりとか、
うん。
年金もなかなかもらってたりとかすんのね。
でも趣味か。
そう。趣味で店続けてるっていうことが許された世代なんですよ。
うん。
だから見逃してくれるんですよ。
うん。
でもそんな余力のある世代っていうのももう死に絶えていくんですよ。
じゃあもう余力がなくなっていくね。どんどん。
余力がある世代から余力のない世代、精一杯のあれは、なんちゅうの、 援助やったんですよ。
うん。
パクらしてあげるって。でもそういう時代ももう、終わっていくしかないんですよね。もう、あの、リリー・フランキーとかのよろけのない世代がもうお年寄りになっていくわけやから。
うん。
そういうのまで含んでいくと、むちゃくちゃ辛いですね。
本当にね、これは見た方がいいよ。そして現実にいっぱいいるっていうのを認識してほしい。
いや、僕なんか見たら、自分がいつリリー・フランキーになるかもしれんと思ったら、気が気じゃないわけですよ。
いや、僕も本当に。
わ、だって足折って寝転がって、もうなんも頼るとこないし、
うん、
どうすんのやろうとかって、ふと思うときありますよ、あんなの見たら。
労災降りないしね。
まあ、自分は絶対違うって自信を持って言えんのかなってふと思いました。ここまで追い込まれんでしょって。
追い込まれるんですよ、簡単に。
ここまで、いやだ、ちゃんと働きゃ、そんなことならんでしょ、とか。
ちゃんと働いてるんですよ。万引き家族の人たちも。
結構きつそうなんですよね。
クーラーかかってない中ね。
いや、なかなか、その、近所の家の子を連れてきて、何ヶ月もバレへんとか、そういうところとかって、こう、面白おかしくするために、ファンタジックな展開にはなってるけども、でも、どんよりできますね。いや、見てほしいですね。
だって、殺人が疑われてたって言ってたもんね。なんで、子供がいなくなってから2ヶ月経って、ようやく捜索願い出したんですか、
うん、
?2 ヶ月間何してたんですかみたいな、
うん。
皆さん、すみませんって言って、茶髪のニーヤみたいなのと、
もう、
お母さんももう辛い。
悪い予感しかしない。しないし、これちょうどその映画公開の時にね、
うん。
虐待死みたいなニュースが。
うん。
もう、なんか、どこまでが映画でどこまでが現実かっていうのは、これもわからなくなってきますよね。
まあ、実際にモデルがいるみたいですかね、万引き家族も。
あ、こんな集合体のモデルがあんの？
いや、だからほら、年金。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
だから、おじいちゃんかおばあちゃんが死んだけど、
ああ、
仕事を受け出さないで。
あ、それは、たびたびニュースになりません。
だから、そういうのが、モデルになったみたいな。
は
ぁ。なぜそこまでしないといけなくなったのかっていう。普通葬式出すだろうって。
いやーねー、そこには事情がありまして。
っていう。
やっぱり、社会に馴染めないスーパーヒーローがいるんですよ。
うん。
だから自分の信念とか自分の思うことしたら、社会から全員違うって言われちゃう瞬間ってあるじゃないですか。
はい。
それでも、全員にノーって言ってやるんだっていうのは、キャプテンアメリカにできることであって、
うん。
スーパーパワーがないけどそうな人やったらどうすんのって。
もうお金がないバットマンみたいな感じです
ね。そう。
全然枯れない。
お金と腕力が
ない。スーツも作れないし、なんかもう、逃げれない。車もバイクもないし。
そう、お金がなくて頭の悪いバットマンとしたら？
ちょっと、喧嘩が強いだけっていう。
それでたちまち犯罪者になって。
すぐ見つかりそう。
そして説教までされますよね、それって。
うん。
キラッキラした。
ね、こういうコスプレみたいなことしてね、
うん、
人を殴っちゃいけないと思うんだ。 誰かに教わらなかったの？なんでそういう格好をしてるの？なんでバットマンって名前なのかな？
あいつが悪かったから。
でも殴っちゃいけないよね、言われる。
差別された。
だからこうした。
いや
辛い。あの、
はい、
もうこのモノマネするたびに辛くなっていこうね。キラッキラした感じ。
そう、キラッキラッキラッキラした。いや、あれはね、きついわ。キラッキラしてる感じっていうのは。
別にキラッキラしてるのが悪いわけじゃないからね、また。
そう、別に、本人が輝いてるのはいいんですよ。輝いてって言うし。
うん、
暗くなってる人には、輝いてって言うけど、なんか輝きすぎたせいで、人が、なんやろな、ものすごく輝いたせいで、周りが影になってしまうのであれば意味がないですよね。
うん。
で、見えなくなっちゃうっていう。てっちゃんさんは、他になんか見たんです？
なんだろうな。あれ見ましたよ。
うん。
あれ、なんだっけ。魔法使いのお話。
何それ。
ハリーポッター。
え、ハリーポッターを見たの？
ハリーポッターと賢者の石よ。
最初のやつやん。
そう。
見てなかったの？
久しぶりに見た。
あ、見返し？
うん。もう、俺、あれ見たの、中学生の時か、小学校高学年の時かってぐらい。
小学生ではないでしょう。
中学校だろうな、じゃあ。中学か高校ぐらいで。年が離れてるんですけど、兄弟は。
はい、
その兄弟を全員連れて、
うん、
今は亡き国際通りの国営館という映画館で、見に行ったっていう思い出があるんですけど、
はい、
久々に見たらもう全く忘れてて。
はい、映画って怖いですよね。
映画怖い。怖いし、
うん、
こんな映画だったんだって思うぐらい。
うんうん、
いや、面白かったんだけど、
はい、
なんかひどかった。
何がひどいんですか？
いや、なんか、預け先とか、ハリー・ポッターが赤ちゃんで魔法使いの人たちに、人間界で育てさせるために家に預けるんだけど、
はいはい、
なぜその家を選んだっていうぐらいやばいんですよ。
毒親なの？
そう、毒親どころか、なんか人間扱いされてないのよ。もう召使いなのよ、一人だけ。
え、なんか試練を与えるみたいな話なの？
いや、そんなことは全くなかった。
ただただ預けてみたっていう。
なんかね、親族はここしかいないみたいな。
ああ、たまたま
親族だからってそこに預けるかって。なんか調査済みだったのよ。考えられる限りの人間界では最悪の家よ。でも、親族はここしかいなかったんだよみたいなこと言って。
はい。
いや、こだわる必要あったんか、そこはって、親族に。
なんか血を重視した結果最悪になるっていう。
そう、見る目なさすぎって。
もうそこ、なんか魔法とかでなんとかならんの？
魔法とかでなんとかならんぐらい虐待的な。
いや、そのなんか魔法で洗脳するとかさ、いい人に。
ねえ。
そういう魔法とかないの？
そういう魔法を使えるぐらい魔法使い側がちょっと頭弱いのよ。ちょっと全般的にちょっと弱いの、魔法使いって頭。
魔法が使えるだけでバカな。
そうそうそうそうそうそう。人よりは強いのよ、戦闘能力は確実に。
ただ頭がちょっと。
そう、ちょっとハリー・ポッターがね。
はい。
魔法の国に行って魔法学校に入るんだけど、
はい、
やっぱ先生たちちょっとなんか、なんかね、緩いっていうか鈍いっていうか弱いわ、頭。
眩しいよーみたいな感じな。
そうそうそう、そんな感じ、そんな感じ。なんか、人間と比べて行って遅れてる行動がす。
のんびりしてる。
うん。
魔法が使えるがゆえに、みたいなところなんだ。
だからそれがまた面白いのかもしれないし、わざとそういう風にしてるのかもしれないけど、人間のこと相当見下してるの。うん、
ああ。
でもあれ、見下さんとやってられないもん、あんなにのろかったら。
まあ、こんなもん、こんな適当でいいね、所詮人間やることやろし、みたいな。
そうそうそうそう。
そんなひどいことはならんでしょって。
うん。
そういうノリですか
ね。ノリで、ハリー・ポッターが大冒険していくんだけど、
はい、
相当きつい。先生たち側が。で、これからハリー・ポッターたちも、
うん、
そういう人たちに教えられて、
はい、
ゆっくりして、
はい、
ちょっと行って遅れたような大人になっていくと思うと、なんか辛くなってきたのよ。
でもまあ、結構シリーズ続いて最後大人になってたような気がしますよね。
じゃあもう行って遅れた大人になっちゃうのか
な。最終的に、最終的にみんな間抜けになってたら、まあ納得いくんじゃないの。
だって間抜けだから魔法使わないとやっていけない人たちなわけでしょ。
じゃあそういう、なんかちょっと、魔法が発達がしたゆえの犠牲みたいな。
そうそうそう。だって魔法が空飛んだりするし、火とか出したりするし。
まああんま頭使わなくなりますよね。
そうそうそうそうそう。頭使う必要なくなっていくのよ、どんどん。
うん、うん、うん。
だから。
そういう風刺でもあるんじゃないの？
そう、バカッとまでは言わんけど、多分話しててイライラするタイプの感じ。なんだろうな。
なんか Google マップ発達したせいで道覚えんみたいな、そんな感
じ。それそれそれ。
漢字とか出てこなくなるし。
そう、変換でいいじゃん、みたいな。
人んちの電話番号とか覚えんしな。
クックとかいらんしって、その方で消さなきゃあれやん。
そうそうそうそうそう。
それ、それですよ。それが魔法なのよ。
そうですね。
っていうのをね、
はい、
見て面白かったなぁ。
はぁ、あ。
最後のラストシーンとかもひどいのよ。なんかクラス分けしてるのね。はい、ハリーポッターの学校って、はい、ホグワーツ、
うん。
で、クラスで最終1年の終わりに、その点数制になってて、最終成績がトップなクラスが優勝だぜ、みたいな、
うんうん。
で、何々は何点、何々は何点ってなって、
はい、
で、ハリーポッターたちが率いるチームは2位だったので、
はい、
で、ライバルがいるチームが1位みたいな。
はい、
で、ライバルが、うわーって盛り上がって、
はい、
ハリーたち、シューン、かなっちよーってなってたんだけど、
はい、
校長先生が、でもねって、実は、スペシャル得点があるんだって、
うん。
ハリーには何点みたいな、はい。ハリーポッターのチームにどんどんどんどん点数足していって、
はい、
その結果、
うん、
ハリーポッターたちの優勝みたいな。
何それ？
うわーってなるんですよ。いや、最初に言えや
ん。何なのそれ。
なんかぬか喜びしてたライバル側のチームがめちゃくちゃかわいそうで。
うん。うん。
みんなシューンってなってるんですよ。
校長の計算が遅いせいで。
そう、校長がゆっくりしてるせいで。
ゆっくり計算した。
眩しいよーって。そんな発表の仕方あると思ったよ。これ、
うん、
ライバルがいるチームグレるぞ。
うんうんうん、
悪い魔法使いになるわ、これ。
うんうんうん、
完全に、
うん。まあ、
そう考えるとね、
はい、
映画って進化してますな。
そうですね。
今もう一回ハリーポッター作ってほしいわ。こういうかったるいことなくなるはず。
うんうんうん、
もっとキビキビいくよ。
うんうん、もう再映画化してもどうせヒットするの目に見えてますしね。
うん。
今の価値観すごい
な、うん。
ピーターラビットみたいにキビキビした映画に。
うん。
うんうんうん。ポリコレ感も掘り込んでね。
いやー、本当に良かったよ。
あ、よかったですか。
いや、面白かった、面白かった。ヒット作だったし、当時も面白かったなって思ってたし、うん、今見ても面白いなって思う。
なんかその後いっぱいありますもんね。
うん。
アズガバンのなんとかとか。
そうそうそう。秘密の部屋とか。う
ん、とか、なんか、炎のゴブレットとか。
多分ね、ゆっくりしたやつらがまた出てくるんですよ。
何をする人なのかも僕はよく分かってないですからね、ハリーポッター
だからゆっくりしてる奴らがやることなんて、たかが知れてるんですよ、ゆっくりしてるんですよ。魔法のせいで。
まあ言うたら、熊野プーさんがズオーとヒーたちから蜂蜜守る程度のことをしてる。
そうそうそう。で、鏡見て、おや君もいたのかいって。 じゃあ僕はあっちを守るから、君はあっちねって。それぐらい。
その程度のこと。
その程度のことは映画か。
まあ、ゆっくりした人には、日々冒険ですもんね。
うん。日々冒険なのよ、みんな。
ちゅうか、なんか、そう考えるとなんか、いろいろ不器用なのって、毎日が冒険になるから、楽しいって見方もありますね。
そうですね。
なんかそういう日々冒険をみんななんか、こう辛いとか苦しいとかって考えがちじゃないですか。
うん。
でも冒険中やと考えれば。
そう、冒険なんですよ。
そう考えたら今、あれですよ、日本国民の大半は冒険に掘り出されてしまってますね。こんな
で、その後に、久しぶりにロード・オブ・ザ・リングの第一部を見たんですよ。
はい。旅の仲間。
そう、ホビットの冒険の方が、ロード・オブ・ザ・リング大好きで、
はい。
映画館で見に行って、もうめっちゃ興奮して、面白い面白いってなって、その後、
はい。
そのホビットの方を見たんですね。
まあ、原作で言ったら先ですからね、そっちの方が。
で、ホビットの方が面白いってなって。
はい。
いや、でも、これは、上書きされてるから、
はい。
やっぱりロード・オブ・ザ・リングの方が面白いに決まってるって。
決まってるの
か。ってことでもう一回見よう。
はい、1から。
そう、1から。
はい、旅の仲間から。
だけど、
うん。
ほら、最初のホビットの主人公がもうおじいちゃんになってるじゃないですか。
ビルボ・バギンズ。
そうそうそう、ビルボ・バギンズが。で、ビルボ・バギンズが、指輪持ってて、
うん、フロドに。
そうそうそう、フロードに、ガンダルフが、この指輪はあかんから、置いてけって家に。はい、わかりましたって言って、家に置いていきますって言いながら、はい、指輪持ったまま外に出ようとしたりするでしょ。はい、
うん、
指輪の、その魔力のせいで、
うん、
これは絶対渡さないんだ、みたいな。うんうんうん、俺のだ、だけど、うん、ビルボ・バギンズが、
はい、
ビルボ・バギンズか、指輪を、置くんですよ、
はい、
家に。
うんうんうん、
でようやくそのシーンを見て、
はい、
これ、指輪の魔力に勝ったのビルボ・バギンズだけじゃないと思って、
うんうんうん。
誰一人勝てなかったじゃん、指輪に。
愛しい人ってなるの。
うん。だって、フロードも最終的には、嫌って、この最後のシーンで、フロード早くあの指輪捨ててって、そこの炎に投げてって言ったら、
うん、
にやーって顔して、
うん、
いや、これは俺の、捨てないって。ここまで来てそれかよみたいな。いや、だからもう、ビルボ・バギンズって、その瞬間超人になりましたね、本当に。
だからホビットの冒険を、
のせいなんだろうね。
知ってりゃ、ロード・オブ・ザ・リングの冒頭とか、万感の思いでしょ。
うん、本当に。ガンダルフよく来てくれたって言って、あ、ビルボ・バギンズ年取ったなって。
だってみんながロード・オブ・ザ・リングだけしか知らずにホビットの冒険とか読んでなかったし、映画にもなってなかった時代に、
うん、
あれ見ても、あいつらにそんな大それた冒険があったなんて誰も思わんでしょ。
いや、ロード・オブ・ザ・リングの冒険超えてるもん、完全に。
しかもそれあれでしょ、映画が後に作ったからより派手になってる。
そう、めっちゃ派手だし、竜とかめっちゃ強いし、なんか、ロード・オブ・ザ・リングの竜って弱いのよ。言うほどみたいな。
だって、ドラゴン、ホビットの冒険ってドラゴンの原型になってません。どう考えても。
あ、そうなんだ。
宝の山の上で、こう、守ってるっていうドラゴンの像って、あれ、ロード・オブ・ザ・リングがあんなん書いたから、ロールプレイングゲームとか全部あれになったじゃないですか。
うん。
ドラゴンっていうのは宝守ってるもんだっていうことになりましたよ。
うん。
で、そこまでに、いろいろあって、で、一つの指輪っていうのが、主人公をむちゃくちゃ助けてくれて、最終的に大冒険を成し遂げる、ね、重要なキーアイテムになるわけですやん。
うん。
そのアイテムが悪かったとしたらって。
うん。
っていうのがロード・オブ・ザ・リングの冒頭やから、
うん、
びっくりしますよね。
なるほど。
え、 あの、冒険を助けてくれた重要アイテムが実はあれ呪われてたのって。
いや、あの指輪をはめてね、その指輪の魔力から抜け出したビルボ・バギンズって本当にすごいな。
うん、
本当にすごい、
うん。
あの、ビルボが若かったらフロードなんかを、まだそこのドワーフ、あ、ホビットの里に置いといて、
うん、
ビルボがあの、燃えてる山に行ってすぐ落として終わりよ。この物語。3部もいらない。
いやでも、あれ、あれ原作もホビットの冒険の方が面白いような気がする。
そうなの。だってビルボがいたら、
うん、
あの、ドワーフの人たちとか、
うん、
仲間やん。
そう。
だから、あの、ドワーフの人たちみんな来てって言ったら戦力とかすっごく多くなるし。
うん。ロード・オブ・ザ・リングは、フロドが、フロドのあの、フロドのフェーズがあんましないから。
ないんですよね。
で、あの、一緒についてくるやつとかがなんか妙に活躍するし。
あの人間、なんだっけ、早がけみたいな。
は、早
足。そうそうそうそう。
あの、ほら。
大塚宝珠が、
いや。フロドのあの従者みたいな。
うん。
やついるじゃん。
大柄の。
あいつとかがなんか、えらい、シャシャリ出てくるし。
めっちゃ雲と戦ったりするし。
なんかね、あの、フロドはキャラ薄いんですよね。
うん。
ホビットの冒険はもうずっとビルボが大活躍するから。
でも、フロードはずっと指輪はめて、とか言って、ずっと指輪握って、ってなってるから、かわいそうではあるよね。
もう、ホビットの冒険、読んだ後にあの、ガンバの大冒険を読むと。
あ、そうなの。
ね、あの、若き冒険者やったかな。ガンバの大冒険の原作。
うん。
同じあの岩波ジュニア文庫みたいなやつから出てるんですけど、どっちも。
うん、
読むと、ガンバの大冒険の原作って、もう完全にこれホビットの冒険やんって。
あー、なるほど。
もう展開がね、もうほとんどホビットの冒険なんですよね。あの、ドワーフが集まってくる代わりに、あのネズミのチームがあってそこに加わって、
うん、
呪い、を倒しに行くっていう話なんですけども、なんか話の筋がね、ほぼ、ホビットの冒険やから、あれ、ホビットの冒険を参考にして、こう、日本のあの作者が、こう、日本の子供向けに練り直したんやなっていうのがすごいわかりますね。その時のあの、日本の子供たちはホビットの冒険なんか読まなかったでしょうから。
うん、
指輪物語はすんごい長いから、あれですね、話いちいち忘れていきますね。
そうそうそう、だから第一部見て、
うん。
で、途中でエルフの
酒
谷で、
そうそうそう、
みんなが集まって冒険行くっていうところで一旦止めて、
うん、
眠った。もうそこまでが長い、もうめっちゃ。
あれ、文庫で9巻ぐらいまで。
めっちゃ長いね。
映画は僕、あの最初の旅の仲間しか見てないですからね。
いや、2部が面白いんですよ、映画は。
2つの塔
は。うん。
2つの塔のとことか、見なくて、結局もうなんか、あんまり興味持てなかったから、ホビットの冒険から順番に読んでって、あの、ロード・オブ・ザ・リングのあの、指輪物語の方も読んだから、時系列で読んだから、すんごい面白かったっすね。
ああ、いいなぁ。なんでホビットからやらなかったんだろうね、映画か。
え、だってホビットからやって、ホビットが人気なかったら、指輪物語作れないからじゃないの。
ああ、なるほど。
その一番人気のあるとこから始めないとっていう。
うん。
で、あれ、指輪物語、だからロード・オブ・ザ・リングが人気出たから、ホビットの冒険、ゴーサイン出たわけでしょ。
うん、まあそうよね。
で、作りたかったのは、どうしてもあの、ピーター・ジャクソンが作りたかったのは、指輪物語を映像化するっていう野心があったんで、
うん、
そのためにまず、ホビットの冒険からやって、たどり着けなかったら本末転倒やから。
うん。
やったんでしょうけど、本来であれば、ホビットの冒険からみんなに見せてった方が絶対盛り上がったし、ロード・オブ・ザ・リングの方が、映像がパワーアップ、よりパワーアップしてた方が良かったかもしれないんですね。
なるほどね。でもう一回やってもいいよ。
じゃあ、ホビットの冒険がかなりヒットしたから、
うん、
それを踏まえて続編作ります。
うん、
ロード・オブ・ザ・リングっていう。
そう、ロード・オブ・ザ・リング。新設とかでもいい。
なるほど。
ロード・オブ・ザ・リングゼロにしなくてよかったね、ホビットの冒険を。
でも、結果的に、ゼロみたいな形で公開することになったわけじゃないですか。
うん。
あれ、痛恨ですよね。
そうね。
でも、痛恨やけど、発表が逆なだけであって、筋自体は、スター・ウォーズ123みたいな、ああいう、なんか結局そこにっていう、後で作った話じゃないから、普通に読めるというか、見れるのかな。
うん、
そこが全然いわゆるゼロものとは違うテンションの高さですかね。映画見てないから何とも言えないですけどね。せやけど、ゴクリとか出てきますしね。映画ではゴラム？
ん？
ゴクリ。
ゴクリ？
最初に、ホビットの冒険で指輪持ってたやつ。
ああ、ゴラム。
そう、愛しい人って。
愛しいものって気持ちが悪いやつ。指輪のせいであんなかったでしょ。
あれ、何やったかな。てっちゃんさんがずっと進めたサイコパスの話あったじゃないですか。
サイコパスの本。
痛みを感じない人やったっけ、なんか。
あったっけ。
サイコパスの説明をずっとした、悪魔と契約した男とか、息子が銃で自殺した銃を弟に。
ああ、平気で嘘をつく
人たち。あ、そう。平気で嘘をつく人たちの作者が、
うん。
この世のフィクションの中で、
うん。
最もリアルに悪を描いたキャラクターがあれって言ってましたよ。
へ
え。ゴクリ、ゴラム。
うん。
あいつが、あれ、なんか科学者か医者かなんかでしたよね。精神科医かなんか。
うんうんうん。
の人が、私が知る限り、フィクションの中で最も悪を、リアリティを持って書いたんは、ホビットの冒険と指輪物語に出てくるあいつやって。
マジか。なんか見る目変わってきたな、また。なんかただ指輪の魔力のせいでかわいそうになった、かわいそうなやつと思ってたけど、実は悪だったんだね、あいつは。
最も邪悪。
最も邪悪だったんだね。
はい。だって、指輪のために仲間殺したりとか平気でしますもんね。
まあ確かに。あいつ。
最も邪悪なんですね。しかも私が実際に見てきた悪とそっくりっていう。
だってあの人たちが見てきた悪やばいもんね。
うん。なぜトールキンはこんなのをかけたんだろうって。
トールキンが最も邪悪だったんじゃない悪を食い物にする本当のモンスターだったんじゃない善悪を超えてるモンスター
ねえ、ほんとそういう目で一度ちょっと皆さんもごくり見ていただければなぁと。まあ確かに邪悪でしたね。
うん、
なんか悪を自覚してないところまた怖いんですよね、あいつ。自分の悪いとことか一切自覚してないですからね。
そうね。
ただただ
生きてるんでしょうね。
愛しい人って言ってただ
けだからね。
そのためにはあらゆること平気でしますからね、多くをよ。
うん。
取って食ってたんですよ、あいつ。
やばいな。
透明になったりとかして。
うん。
まあそんな感じで。来週は、好きな漫画大特集ですので。
そうですね。皆さんも好きな漫画を。
はい。
Twitter とかでね。
はい。 あの、ツイッターとかのメールもいただいてるんですけども、まだあの、紹介できなかったんで、来週紹介しちゃおうかな。
うん。
おメールとかもいただいておりますからね。
ああ、もうありがとうございます。
というわけで、皆さんさよなら。
さよなら。Thank you.